ああそうかそう25分かかる。備えの賛美歌234番の A を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。唱詠539番を歌います。神様、聖霊降臨節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。
眠りまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものならではね。アーメン。
講読文第13番詩編46編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。または前のスクリーンをご覧ください。神は我らの酒どころ、また力なり。
ならぬ時の表
去ればたと一は変わり、よしその水は鳴りとどろきて騒ぐとも、変わりその流れは神の都を喜ばしめ、神その中にいませば都は動かじ、もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの国は動きたり、万軍の主は我らと ともなり、来たりて主の御業を見よ、主は地の果てまでも戦いをやめしめ、何時ら静まりて我の神たるを知れ、万軍の主は我らと共なり、賛美歌271番の、セカンドの方を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいます父なる神様、木々の緑が色濃くなり、梅雨空も一休みの朝、こうしてこの街道に集められ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを感謝いたします。すぐる一週間、あなたに守られているにもかかわらず犯しました私たちの過ちをどうぞお許しください。そして来たる一週間、私たち一人一人を導き方向づけてくださいますよう、あなたの御心にかなう行いができますようお導きください。どんな時もあなたが見ておられることを常に心に留めさせてください。今日は同志社女子中学高校の先生でいらっしゃる平松常治先生が説教の奉仕をしてくださいます。平松先生のように牧師の資格を持ちながら学校で教えることに専念しておられる教務牧師の方々の働きを覚え、その宣教の働きを守り祝福してください。教育とは人間の生き方の種まきをすることだといった先人の方がおられますが、学校をはじめ社会の各所にある方々がその後継者に対して知識技術を伝えるにとどまらないで、その元となる人間としての在り方を伝え、社会人としてなすべきこと、してはいけないことを伝え、日本人が本来持っていた勤勉で奉仕の精神を大切にする心を備えた人間を育てることができますよう、そのために必要な力が与えられますようお導きください。世界中にいらっしゃるハンセン病で苦しんでいる方々、ハンセン病療養所で長年療養中の方々を覚え、どうかあなたがその方たちのそばにおられて、その肉体的、精神的に深い苦痛を癒し、見守ってください。今年の夏、この教会からタイ国ワークキャンプに参加予定の青年たちがいます。どうぞ十分な働きができますよう、良き準備をし、良き交わりの時を持てますよう、あなたが導き見守ってください。今日高齢のため、また病床にあって教会に来ることのできない方々を、その場にあってどうか支え祝福してください。 また私たち一人一人を祝福し、いつも私たちと共にいてください。この祈り、この会堂に集う人々の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通じて御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌312番を歌います。間違いました。賛美歌2編の191番を歌います。お座りください。ここで工藤直子さんより姉妹より平松先生の紹介をしていただきます。
お久しぶりです、久しぶりに出てきてなぜこのようなことをしているするのかということも含めてご紹介したいと思います。平松ジョージ先生です。同志社大学の神学部をご卒業後、ジョージ・ワシントン大学大学院へご留学され、また同志社大学に戻られて、大学院の神学研究科で、研究をされた後、同志社女子中高の聖書科の、教師としてご就任されています。1995年、私が同志社女子中高の中学2年生の時でした。で、現在私の上司ということになります。遠藤先生と同期生でいらっしゃいますので、今日ご紹介いただきまして来ていただきました。同志社女子中高はキリスト教主義学校ですけれども、大半の生徒がノンクリスチャンです。でその中でですね、それでも誰もが自分の問題として取り組めるような、特にその実践的なキリスト教教育を熱心に目指しておられると私は先生のことを見受けしております。とりわけハンセン病問題などの人権問題などを生徒に深く考えさせる機会をたくさん作ってくださっておられます。でテニス部の顧問でもいらっしゃいまして、昨日まで滋賀県の方で合宿をされていて、今日はそちらから直接おいでいただいたということで、お忙しい中、来ていただいた平松先生です。メッセージをしていただきますので、心から、心開いて私たちもそのメッセージを受け取りたいと思います。
それでは聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書10章の25節から37節までです。その後哀れに思うという題で説教をしていただきます。
聖書を朗読いたします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通って行った。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通って行った。ところが、旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。
改めまして皆さん、おはようございます。いつも工藤先生がお世話になっております。先ほど紹介をしていただきましたが、同志社女子中高の平松ジョージと言います。遠藤牧師とは大学の同期生でありまして、 大学1年生の時にはよく遊びました。大学2年生になると突然彼らは僕らの群れから離れまして、真面目に学生生活をするようになりました。しかし、本当に仲良く今に至るまで、お世話になっています。こちらの高野原教会、遠藤牧師の就任式以来、2度目、お招きいただきまして、心より感謝いたします。さて、皆さんは座敷豚という言葉をご存知でしょうか。私たちは座敷豚と呼ばれていたんですよ。この言葉は私たちを本当に苦しめていた言葉でしたと私に語ってくださった人がいます。元ハンセン病患者、国立療養所多摩前哨園に住んでおられる森本妙治という人です。森本さんはこう言います。服役中の囚人が間違ってもハンセン病だけにはなりたくないと言いました。そうかもしれません。いや、誰だってそう思います。悪魔に取り憑かれた心の汚れたもの、ハンセン病。我々は不運にもこのハンセン病にかかってしまったばかりに、人間としての尊厳は奪われ、社会的には犯罪に以下、家畜同然の扱いだったのです。こう彼が語ってくれました。皆さんは千と千尋の神隠しという映画をご存知でしょうか。まだ見られてない方はぜひ見ていただきたいと思います。あれは千と千尋の神隠し、あの映画は実はハンセン病の療養所がテーマです。主人公の千尋は療養所に、また療養所ではありませんが、あの舞台となる場所に入ると名前を千と変えられます。そしてご両親はいわゆる豚に変えられます。またそこには顔のない人、足のない人、手のない人、さまざまな人々がいた。人間扱いされない、まるで言葉悪いですけれども獣扱いされていた人たちがそこに暮らしていた。宮崎駿さんはあの千と千尋の映画を作るにあたり、何度も何度も東京にあります多摩前哨園を訪れたと言われています。これ以上喋るとまだ見てない人がいますので、おられるかもしれませんので喋、りませんが、ぜひハンセン病をイメージしてあの映画を見ていただきたいと思います。森本妙治という人については、もしかしたら名前だけはご存知の方がおられるかもしれません。前回の参議院選挙に、民主党から立候補しました。見事に落選しましたけれども、私と森本さんご夫妻の出会いは7年前に遡ります。全国の中高聖書科教員が東京に集まりました。そして あの雷予防法という法律が廃止された翌年、多摩前哨園を訪れました。その出会いを通して私たちは、また私たち同志社は彼らを、学校に招き、各校の礼拝でお話をしていただきました。ここに一冊の本があります。証言、日本人の過ち、ハンセン病を生きて、森本美代子、美恵子は語る。ぜひ教会に一冊、購入していただければと思いますが、この本が出た時衝撃でした。実際にハンセン病の療養所で何が行われていたのか、ここに全て書いてあります。彼らがどういう目に遭っていたのか、興味のある方は後で、ご覧ください。森本美代子美恵子ご夫妻、もちろん療養所では偽名を名乗っていました。偽の名前を全ての療養所の元患者さんたちは名乗っています。しかし彼らは自らの本名を名乗り、そしてこの本に自分たちの体験を記されました。森本さんは鹿児島の出身です。鹿児島に喜界島という島があります。黒糖焼酎で有名なところですが、1952年の中学3年生の時もハンセン病と診断されたそうです。そして国立奄美和光園に入所されました。その後岡山の長島愛生園にできたハンセン病患者のための高等学校、奥高校へ入学します。喜びさんで入学した奥高校への入学の出来事を森本さんはこんな風に語っておられます。1953年奄美大島が日本に復帰しました。ちょうど日本本土の療養所では猛烈な雷予防法闘争が展開されていました。ちょうどその頃、先輩療友たちの戦いの成果として長島愛生園内に高等学校の新設が認められることになりました。岡山県立奥高校です。奥高校の分校ですが、正確に言います、私も本当にラッキーなことに受験資格が与えられたのでした。私はどんなことがあっても高校ぐらいは行って頑張りたいと思って猛勉強をして、厳しい第一期生の入学試験に合格しました。そして1955年9月その高校の開校式に出席するために、私たち新入生それぞれ希望に燃えて療養所を出発しました。ところが岡山に向かうために私たちが乗せられた列車は伝染病患者移送中の張り紙が貼られた貨物列車でありました。人目に触れないように夜遅く大変な遠回りをして、あちこちの駅構内で切り離されたりしながら、何が何だかわからないうちに岡山駅の貨物専用構内に着くと、予防着姿の愛生園職員や駅員たちが私たちの目の前にいました。そして私たちの目の前で一斉に私たちを消毒し始めたのです。希望に燃えて旅立った我々の心はまさにその時に打ち砕かれました。心の底から込み上げてきた怒りと悲しみは今も忘れません。愛生に着くと衣類 時計、万年筆など貴重品も持ち物はすべて虫釜で消毒されました。そして使えなくなったものもたくさんありました。このようにして始まった高校生活でしたから、もう生徒は病原菌扱いです。職員室には生徒は立ち入り禁止。先生の授業は白マスク、白帽、予防着姿でした。ゴム手袋で先生は授業していました。チョークをピンセットでつまんだり、ひどいのは私たちが払ったお金、紙幣を先生は受け取り、そして私たちが帰った後、消毒液にそのお金をつけて、そして窓に天日干しをしていました。教師と生徒の間の人間的な交わりなど全くありませんでした。森本さんはこの奥高校を卒業した後、東京の多摩前哨園へ入所します。そして一日も早くこの療養所を出たい。そして彼はその頃、病気が治った人たちは時々良い医者に出会ったならば療養所を出ることを許されていましたので、彼は猛勉強して慶応義塾大学の法学部に入学しています。すべて自分の経歴を隠して、履歴書には岡山県県立高校卒業と書き、そして自分の思い出の品々写真もすべて焼き払い、慶応義塾大学での学生生活が始まります。どんなに苦しかったでしょう。自分が自分で言えない学生生活を過ごされます。その慶応義塾大学を卒業した後、ある東京の銀行に就職します。しかし数年後、再び彼はハンセン病を再発させてしまいます。そして多摩前哨園に隔離入所させられました。そして現在に至っています。正確には彼は社会復帰を、数少ない療養所の、元患者さんたちの中、社会復帰をいたしまして、療養所の門を出た目の前にある、アパートに一人暮らししておられます。奥様はアパートでは、野菜作りができませんので、療養所の中で、暮らしておられます。皆さん、ライン療養法ご存知でしょうか。このライン予防法という法律、もう日本には数多くの誤った法律がありましたが、これは紛れもない誤った法律です。ハンセン病患った患者たち、このライン予防法によって苦しめられてきました。この法律には3つの柱があります。患者隔離、患者収容、患者撲滅です。あります。患者を隔離し収容し、患者ごとこの日本からこの病気を撲滅しようとした法律が雷予防法であります。この病気は危険な病気ではないんです。今のこの日本では、仮にこの病気の元になる雷菌と言われている菌が体内に入ったとしても、まずハンセン病を発病する人はほとんどいない。年間に10人ほどです。 しかしこの雷菌が体内に入り発病したとしても、現在では1942年にアメリカで開発されましたプロミンという薬を的確に使用すれば 100% 後遺症も出ずに治る病気です。日本が特に健康状態の良くなかった、栄養状態の良くなかった頃に、子どもたちを中心にこの病気は広がりました。しかし現在のこの日本ではほとんどこの病気に感染する人はいないと言われています。森本明治さんはこう言います。あと40年雷予防法が早く廃止されていたら、もう悔しくてしょうがない。今70歳の在園者たちはあと40年早くこの雷予防法が廃止されていたら30歳だったんです。私は18歳でした。いくらでも人生のやり直しができたのに、もう本当に悔しくてたまらない。彼はこう言います。雷予防法は廃止されてもおかしくない。それほど世界の医療はもう発展していました。しかし日本政府はがんとしてこの雷予防法を廃止しなかった。なぜか、彼らが町に、言葉悪いですが、徘徊するのを恐れたんです。そしてこの日本の風景が乱れるということを恐れました。なぜ僕が徘徊という言葉を使ったのか。実は雷予防法ができるときにはっきりとその法律を作る目的として、このハンセン病患者、昔は雷病と言いました、この患者たちが町に徘徊するのは好ましくないと法律に書いてありました。まさに彼らは、これも言葉悪いです、乞食同然の扱いを受けました。なぜ僕が乞食という言葉を使ったか。雷という漢字は病だれに頼ると書きます。まさに人に頼らずして生きていくことができない乞食同然の人たちだという意味がそこにあるそうです。言葉というのは本当に恐ろしいなと思います。1996年に雷予防法が廃止されて早くも9年が経ちました。以前朝日新聞を読んでいますと、あるお医者さんがこんな言葉を投書されていました。声の欄、私は今から25年前に雷菌が感染力の弱い菌で、ハンセン病は恐ろしい伝染病ではないということを知っていました。しかしその当時の私は、ハンセン病患者さんたちがこのような苦しみを受け、強制隔離されているということを全く知りませんでした。知らなかったでは済まされません。知らなかったことが今日まで彼らを苦しめ、私自身が彼らを差別してきたということです。こうこのお医者さんは投書されていました。まさに僕はその通りだと思いました。私自身もこの多摩前哨炎に訪れるまで、彼らがどのような立場に置かれていたのか、まさに見て見ぬふりをしてきました。私たち一人一人が彼らの存在を知っていた、知らなかったということにかかわらず、彼らを苦しめ、彼らの人権を奪ってきたということを認識しなければならないのかなと思い知らされました。 この日本の社会に生き、そして教会につながる私たち一人一人が今この時に何ができるんでしょうか。先ほどこの高野原教会の青年会の人たちがタイに行って、ハンセン病の療養所のまた患者さんたちと共に働かれるということをお聞きいたしました。今私たちに何ができるんだろうか。私自身もそのことを日々考えております。聖書に立ち返って御言葉を聞きたいと思います。サマリア人は差別されていました。ありがとうございます。実は旧約聖書の時代、サマリア人はもともとユダヤ人と一緒だったんです。ユダヤ人だった。ユダヤ人の中でサマリア地方に住むサマリア人、日本の中で高野原に住む高野原人とは言わないですね。奈良人、京都人ありますけど、もうユダヤ人だった。しかし新約の時代にはユダヤ人はサマリア人と交際しませんでした。その頃ユダヤ人は家系や血統を重視して、そしてユダヤ人だけが神に選ばれた清い民族だと考え、もともと同じイスラエル民族だったサマリア人を旧約の時代にアッシリアの人々と関わったという、そのことの理由だけで他民族と混血したという理由だけで清くない人々なのだと考え、軽蔑し、そして罪人扱いしました。しかしイエスはサマリア人、このサマリア人を取り上げ、例え話の中でユダヤ人の中で最も清い階級とされていた祭司やレビ人ではなく、サマリア人を神に喜ばれる人として登場させています。ご覧ください。このルカによる福音書25章10章の25節から37節の中に、サマリア人が良い行いをしたってどこに書いてありますか。聖書を見ると見出しに良いサマリア人と書いてあります。僕はこれおかしいと思います。聖書の教師、牧師でありながら聖書を批判する、お叱りを受けるかもしれませんが、私はサマリア人が良い行いをしたどこにも書いてないんです。ルカはそんなこと記してません。きっとこれは英語の聖書の見出しグッドサマリタンというのが見出しについているんですけど、そこから来たんではないかなと思います。しかし僕はこれ非常に危険だと思います。あの汚らわしいサマリア人でも、あの差別されているサマリア人でも、こんな良い行いをしたんですよというような感覚で読んでしまったとしたら、差別を助長させるんではないでしょうか。僕はこの言葉一つ一つ読んで、彼がなぜそんな行いをしたのか、その答えはただ一つだけだと思います。ドイツ語の聖書には見出しがついています。グッドサマリタンではありません。良いサマリア人ではありません。哀れみ深いサマリア人としてその見出しがついています。僕はそちらの方がいいんではないかな。僕はこの授業、この説教をして、またこの内容の授業を高校生に時々します。で、彼女たち女の子ばっかりですけど、もし僕の意見に同調してくれたら、この見出しを書き換えてくれ、哀れ 縁深いサマリア人にしてくれとお願いしています。追い剥ぎに襲われた人は自分で助けを求めたんではありません。その力もなく助けを求める声すら出せなかったのに違いないんです。半殺しにされ道に転がされていたでしょう。ただこの人はそこを通るすべての人に見えていました。誰だってそこを通ればその道に転がっている追いはぎに襲われた人目に入るんです。祭司やレビ人にも当然その人が見えていたに違いありません。しかし彼らは見て見ぬふりをしました。いや彼らだったら見て見ぬふりをするだろうとイエスは当時のまさに宗教戒律立法優先のユダヤ社会を批判しました。もう皮肉たっぷりの例え話です。例えば死体に触れることを禁じている立法があります。彼らはこの追い剥ぎに襲われた人がまだ生きているだろうと思っていたにもかかわらず関わり合いになることを避け見て見ぬふりをしたと考えることもできます。それでも十分に立法を守った正しい行いであるという考えを彼らは貫いたのかもしれません。イエスは祭司やレビ人だったらそうするだろう、そんな立法の解釈の仕方はおかしい、立法優先主義のこのユダヤの社会今おかしいと語り続けていました。しかしサマリア人は違いました。先ほど触れかけましたがはっきりと書いてあります。彼がなぜ追い剥ぎに襲われた人を助けたんでしょうか。良い行いをしたかったからじゃないんです。哀れに思ったからです。ここで使われている哀れに思いという言葉ですが、実はご存知の方もおられるかもしれません。内臓、私たち人間の内臓や腹渡から起こった言葉です。この哀れに思い、聖書の原点ギリシャ語を紐解いてみますとあることが分かってきました。自分自身の内臓や腹綿がキリキリと痛むほどに相手の痛みに共感するというそのような意味でこの言葉は使われていました。私たちも内臓がキリキリと胃がキリキリと痛む経験あります。まさに自分自身の内臓がキリキリと痛むほどに彼の痛みに共感したサマリア人、なぜなんだろうか。彼自身痛みを抱えていたからです。生まれながらに差別され、汚らわしいとされ、抑圧され、彼自身痛みを抱えていました。ですから彼はこの追い剥ぎに襲われた人を哀れに思ったんです。哀れに思うという言葉は私たちの感覚ではかわいそうにとか、なんか上から下に見ている、そんな感覚があるかもしれませんが、聖書ではここで使っている哀れに思うというのはそうではありません。繰り返しますが、自分自身の内臓、自分自身が痛むほどに相手の痛みに共感するという言葉です。キリスト教は隣人を哀れに思う宗教だと私は思います。 私たちはいろんな形で隣人を知ることができます。その隣人について心の痛みを痛みや受けてきた苦しみを知ることができます。その痛みを共感することもできるかもしれません。しかしそのことが最も大切なことではない。イエスはまだ話を続けています。この例え話の本質は、隣人になかったものが隣人になっていく、つまりその人の痛みを自分の痛みとして共感し、イエスが言うようにその隣人に寄り添っていくというところにあります。つまりその人の痛みを自分の痛みとして共感して、イエスが最後律法の専門家に言うように、その人を助けた人ですと律法の専門家は言った。イエスは言われた、言ってあなたも同じようにしなさい、というのが一番大切なメッセージであります。私たちに何ができるんでしょうか。この日本の社会にはハンセン病を患った方々でだけではなく、人権を著しく損なわれている人々が数多くいます。今私たちにできることは何なのでしょうか。この日本の元ハンセン病患者の人たちは、全国13の療養所、国立療養所と2つの私立の療養所に住んでおられます。約10年前このライオ療法が廃止された時に5000人を超える元患者さんがおられました。平均年齢は当時72歳でした。現在は3000人を切ろうとしています。また平均年齢は78歳に近づいています。私たちはまずその人々の受けてきた苦しみや痛みを正確に知ることから始めたいと思います。そしてその苦しみや痛みに共感をし、イエスが言うようにそれらの人々のところにこちらから出かけていくことが大切だと私は信じます。彼らはもう療養所を出る術を知りません。今から社会復帰しろと言われてもできません。家族との関係は全て断たれています。私たちは何ができるんでしょうか。まず彼らを哀れに思ってください。哀れに思い、彼らの痛みに共感し、そしてイエスの言う、言ってあなたも同じようにしなさい。皆さんの教会の若者たちがタイに行かれることの意味は僕はそこにあると信じます。実は私たちの学校同志社女子中高でも5年前から高校生を東京の多摩前哨園に連れて行きます。何もできないんです。何もできないけれども出かけていくことの意味を私は信じています。そして彼らと手を取り握手をする。生徒たちはびっくりします。手のない人と握手をしたことはないんです。そしてバザーのお手伝いをします。目の見えない人に服を売ったり、手のない人からお金をいただく。当然財布を手で取れませんから、彼女たちがこの手のない元患者さんたちの手となり目となりという体験をしてきます。何もできないかもしれないけど、そのことに私たちがこれから彼らと共に生きていくための意味、原点がそこにあると信じます。最後にこの聖書の言葉に、哀れに思うという立身弁、哀れに思うという言葉があります。そしてその哀れに思うという言葉が隣人につながっています。キリスト教で一番大切な教えは隣人を愛することだとイエスが言っています。 その人を哀れに思い、隣人に思う。日本語の漢字、不思議です。この二つの漢字は非常によく似ています。ほとんど同じに見えます。時々私も書くのを間違えます。黒板、先生それ違う、生徒に言われます。でもこの二つの漢字はつながっています。哀れに思う、立身弁。これは心がつながるという意味だそうです。二つ分けてみますと、心がつながると書いて哀れ。まさに聖書で言っているその人の痛みを自分自身の痛みとして感じる、心がつながる。そしてその人の隣人になるという、小里編は土地を意味するそうです。心がつながって初めて土地がつながる、今まであった距離感がつながっていく。私たちは多くの隣人と出会い、その隣人を哀れに思い、まさにその人の隣人となって生きていきたいと思います。一言お祈りいたします。すべての命の源なる主なる神よ、新しい週の初めの朝、高野原教会の教会員の皆様と共にあなたを礼拝し賛美し祈る時を与えられましたことを感謝いたします。世界中には多くの苦しみの中に生きている人々がいます。私たち自身も日々苦しみの中に生きているものではありますが、私たち一人一人が彼らを哀れに思い、彼らの痛みを自分の痛みとして感じ、そして彼らの隣人として、願わくはその人のところに出かけていき、共に手を取り合って生きていく力、また心勇気をお与えください。世界中、本当に辛い思いをしている、悲しみの中に生きている人々のことを祈るために祈ります。どうか私たちに今できることを教えてください。今ここに集いますお一人お一人の心の中で叫ばれたお祈り、声にならない祈り、叫び、合わせまして、この祈りを主イエスキリストの名を通して神様の御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌312番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天に増します御神様、今朝は御堂に集い、ただいま平松先生よりお話を伺うことのできましたことを心より感謝いたします。すぐる1週間犯しました罪をどうぞお許しください。またこれよりの1週間、あなたの御言葉に沿って歩めるものと変えてください。ただいま捧げました供え物はあなたよりいただいた一部でございます。どうぞ清めてご用にお使いくださいます。この足らざる願いしゅうイエスキリストの皆を通して御前に捧げます。アーメン。
信頼会社のご紹介をさせていただきます。その場でお立ちくださって皆様にお顔を見せてください。浦部邦子さんとようこそいらっしゃいました。鎌田光平さんようこそいらっしゃいました。どうぞまたいらしてください。恒例のグリーティングをしてください。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってください。よろしいでしょうか。それでは牧会報告をいたします。本日の集会はコーヒーアワーがこの後ございます。壮年会例会、婦人会例会、青年会、ソフトボール交流会がございます。今週の集会は聖火木津家庭集会が21日の火曜日午前10時半から、聖書講座が22日水曜日午前10時半から、晩祷会は22日水曜日午後7時半から、ひまわりグループは23日の木曜日にございます。 街道清掃は24日の金曜日、婦人会の方どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は23日の木曜日の午後が面会日となっております。次週主日は6月26日聖霊降臨節第7主日の礼拝がございます。説教は遠藤牧師です。賛美歌21を使用しますので、お持ちの方はぜひ持ってきてください。礼拝後の集会は聖歌隊練習、青年会礼会、30周年記念編集委員会がございます。集会行事の予定は見ていただきますが、中野先生の説教が7月の10日にございます。礼拝後中野牧師を囲んで愛参会を予定しております。覚えてご出席ください。次のページに参りまして、お知らせご案内のところで、一泊収容会のアンケートにご協力をお願いいたします。受付のところに箱を用意してございますので、アンケートに書かれた方はそちらの方へ提出してください。それから公前社によるタイ国ワークキャンプ、8月9日から16日、タイ国の 中高生との交流、ハンセン病施設見学などに5名の青年と1名の高校生が参加を予定しています。現在17万2000円の尊い献金が捧げられております。感謝いたします。引き続き募金箱を玄関口に設置しておりますので、ご支援のほど よろしくお願いいたします。締め切りが6月26日になっておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。アピールがございますのでしょうか。
牧歌報告にも書いてあります通り、26日までの募金となっております。17万2000円と大変な額の募金をいただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。青年が6人タイに行っていろいろワークをしてまいります。タイの青年たちといろいろな交わりをして、体を使っていろんなコミュニケーションをとって本当に有意義なものにしたいと思っております。ぜひご協力をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
あとですね、前回ちょっとアピールした時に言いそびれたことなんですけれども、向こうで学んできたこととか、いろいろ写真とかせっかくプロジェクターとかもあるんで、できれば皆さんと共有したいと思っております。で、私たちの学んだことも、できれば皆さんたちと共有できるように学びを生かしていけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。あと、日本国内の、ハンセン病療養所、特にここ、大島青少園ですとか、大明園とかでは、高野原教会のことをいつも、名前を唱えて、祈ってくださっているそうです。私たちもやはり祈られているということを感謝して、できれば皆さんもハンセン病の療養所の方々のことをお祈りください。お願いいたします。ありがとうございます。
その他、教会の夏の諸活動が祝されるようペンテコステ夏季献金をよろしくお願いいたします。最後に今日はケーキの販売がございますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。では唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
り越え願くば我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりとが、今ここに集いますお一人お一人の上に、今も後もとこしえにありますように。アーメン。
Thank you.